今日の参考の十二節に、あなた方の中では誰でも悪い不信仰の心になって生ける神から離れるものがないように気をつけなさい。そう書いてあります。私たちは気をつけたいものです。特に日本のようにその未信者イエス様を信じない人の方がはるかに多い環境の中に住んでいる私たちにとって、本当にこのヘブル書に書かれてあるこの言葉はこの心に深く刻み込んでおかなければならない言葉だと思います。感謝をいたします。今日はルカによる福音書の4章16節からのとこからちょっとの間お話をしたいと思います。そう長い間話をしないつもりです。感謝をします。イエス様の時代の礼拝って一体どんな風でしょうね。今音楽があって、そしてこの音楽指揮者があって、大きな教会だと音楽指揮者があって元気よく賛美して、そして礼拝をする、ちょうどここで行われているような礼拝をする、そういう形式をとっておりますけれども、イエス様の時代の礼拝って言ったらどういう風だったでしょうね。要するにユダヤ教の礼拝、どんな形の礼拝をしていたんでしょうね。私たちは聖書の中から時々ペテロさんやヨハネさんやその他のお弟子さんたちがユダヤ教の街道に行って礼拝をする、そういう 話を聞きます。またヤモメの献金の話の時にも、やはりそのエルサレムの神殿に行って献金の献金箱の中に放り込んでいる話を聞きます。イエス様の時代の教会の礼拝ってどんな風だったんでしょうね。非常に今の20世紀の時代に、21世紀の時代に生きる私たちにとってそういう疑問を持ってもいいと思います。ちょっと想像してみましょう、見ましょう。ここで16節にはこう書いてあります。15節読みましょう。イエスは彼らの改造で教え、皆の人にあがめられた。それからイエスはご自身の育ったナザレに行き、いつもの通り安息日に街道に入り、書いてあります。イエス様はもうすでにある程度、まだある程度名前は知れてますけど、まだそれほど有名ではなかった。なぜならばこの悪魔の試みを受けて出てきた天使がイエス様に仕えて体力を回復して、そして出てきました。イエス様が40日40夜断食をして祈っていた、そういうことはもうユダヤ教の中では知れ渡っておりました。ユダヤの国の中では、けれども、若い、ちょっと神様の この力を持った、言うならば、難しいことを言うならば、新進気鋭のユダヤ教の教師、先生、聖書を教える先生という具合に人々の中に少し知れ渡っていた。そのイエス様がこの 公募でいろいろメッセージをなさって、そしてなだれに、ふるさとであるなだれに帰っていらっしゃいました。そして安息日になってイエス様はいつものようにあのユダヤ教の街道に礼拝のために出かけて行かれました。あのユダヤ教っていうのはもう地方地方にもう小さな街道があって、そこで礼拝を守っていた。そのようにしてあのイエス様も日曜日、安息日になって、まあ日曜日とは限らない、土曜日だったかもわからない、まあとにかく礼拝のために出かけていって、そしてお座りになりましたけれども、もうイエス様のことはある程度知っているそのユダヤ教の人々はですね、そのイエス様に聖書の御言葉を取り継いでください、お願いしてイザヤ書の巻物をお渡ししました。当時の聖書はこういう聖書じゃないんですね。巻物です、この巻いてあった。だから、まあ、イザヤ書だけとかそういうふうになっている。イザヤ書を渡しました。イエス様はあの神様の御心ならば私が取り継ぎましょうという思っていた、言ったかどうか知らない、とにかくその巻物を受け取って、そしてさらさっと開かれました。そしてここに書いてある、すると預言者イザヤの書が手渡されたので、その書を開いてこう書いてあるところを見つけられた。巻物をこう開いた、まあ、神様のお示しだったんでしょうね。そこはちょうどイエス様の目に入った。イエス様はそして読まれました。私の上に主の御霊がおられる。主は貧しい人々に福音を伝えるようにと、私に油注がれたのだから、主は私を使わされた。囚われ人に赦免を、盲人には目が開かれることを告げるために、虐げられている人々を自由にし、主の恵みの年を告げ知らせるため。これはイザヤ書の61章の一節の御言葉です。ちょっとそのちょっと違いますけれども、大体あの意味は同じです。とにかくイザヤ書の61章のところを開かれて読まれました。そしてその巻物を係の人に渡して、まあ当時は今のようにこうやって立ってお話しするんではなくて、この椅子に腰掛けられて回収を人々の顔を見て、それから静かにお話を始めます。そして21節にこう書いてあります。イエスは人々にこう言って話し始められた。今日聖書のこの御言葉があなた方が聞いた通り実現しました。この聖書61章のこの言葉が今日実現しました、そう言われたんです。皆さんだったらばどう解釈しますか？お座りになって話し始められました。今日この言葉が、聖書のこの御言葉があなた方が聞いた通り実現しました。よく考えてみてください。本当に実現しましたか？何も変わらないです。でもイエス様今日実現しましたと言われました。ここで私たちはよく書いて 考えてみたいと思います。時々聖書に書かれている言葉はこの 現代の世の中のこのことでいっぱいになっている頭のものの考え方しかできない私たちにとってちょっとこれおかしいんじゃない、こんなことはありえないよ、こんなバカな思うような言葉時々書かれてあります。私が初めて聖書の御言葉に接した時、もう遥か彼方の大昔の話ですけれども、この聖書のことを初めて聞きました。イエス様を信ずるならば救われますと言われました。この大きな宣教師の方がですね、そう言われました。私何て答えたと思う？いやそうじゃない、別に救われてないよ、相変わらず病気のままだし仕事もないし何にも買ったことないよ、相変わらず毎日毎日お医者さんに行かなければならないし喘息で苦しいし別に何も変わってないよ、そんなバカなことはあるか、私は頭をもうクッとさせてですね、体ブルブル震わせながら、あの宣教師はとんでもないことをよ、体震わせて家に帰りました。そうなんです、イエス様が日頃考えていらっしゃること、イエス様がこの地上にいらっしゃった目的、世の中のことばかりしか考えていない私たちの頭の中には、またはイエス様を信じてない人々にとってはバカなことなんです。そんなことはありえない、そういうこの方だけれども、ここに書いてあります。そしてイエス様はそういう人々に対して聖書の御言葉を通して語られました。ですから人々はですね、この人は素晴らしいメッセージをなさる、まあメッセージなんて言葉は言わないですが、素晴らしいお話をなさる、力がある、力ある御言葉をお語りになる。また一方、もう一方の人々は言います。でもね、この人はね、何年か前まではその辺の道端で遊んでいたあの子だよ、大工の子でしょう、そしてまたお父さんをお手伝いをしながら大工仕事をしていたあの子だよ、それが自分が救い主だ、今日この救いは飲み言葉が成就しましたなんて言ったって、2種類の人がおりました。ここに果たして私たちはどっちの人になるでしょうね。聖書の御言葉を聞いて、聖書にそういうこと書いてあるの、聖書の言葉って素晴らしいね、イエス様って素晴らしいね、神様って素晴らしいねっていう人と、もう片方ではそんな非常識な、神様神様神様神様って言ってても別になんともないよ、神様なんていうのはね、あの人たちの思い込みなんだよ、いやいや神様なんて本当はいないんだよ、いつもいつも2種類の人々が私たちの周りにはいます。果たして私たちはどうでしょうね、あなたはどうでしょう、どっちの人になるでしょうね。イエス様はさらにお話しなさいました。またこう言われた、24節、誠にあなた方に告げます、 預言者誰でも自分の脅威では歓迎されません。人々はこの目で見たことを目で見、また自分が知っていることに支配されます。私たちもそうですね。あなたの病気は祈れば治るんですよ。いよいよ医者に行った方がいいでしょう。あんな祈っただけで治るはずないよ。祈るならばその祈りは叶えられます。いやー、お祈りをしたって無駄でしょう。それよりも自分で働いて、一生懸命働いてお金を儲けて自分で買えばいいですよ。いつもこの2種類の極端な話をしてるんですよ。私は誤解のないようにね、この2種類の人々がいます。一方では神様は素晴らしい、神様は素晴らしい、アーメンですよ、ハレルヤですよ、ありがとうございますって言ってる人と、でもね、祈ってるだけじゃどうしようもないよ。日曜日、貴重な時間、教会に行ってるよりも日曜日は遊びの時間でしょう。一週間働いて日曜日、会社が休みの日、学校が休みの日は遊ぶのが一番だよ。人々との コミュニケーションをとって、まあ若い人ならばボーイフレンド、ガールフレンドを作った方がいいんだよ。人生は楽しくしなければ。片方の人は、日曜日は神様の日ですよ、教会に行きましょう、神様に賛美していることも、これが一番素晴らしいことなんですよ。かつて、かつての私は、その先の方の日、日曜日はね、遊ぶ日だよ。そう思っておりました。けれども、イエス様を信じました。日曜日は主の日です。教会に行く日です。神様を賛美する日です。神様の御言葉を聞く日です。私の人生は変わりました。感謝ですね。日曜日は教会に行く日なんです。神様を賛美する日なんです。聖書で言って、余計なことかもしれないけれども、聖書で言っているこの安息日は土曜日なんですね。けれども、現代では日曜日は安息日です。教会に行く日です。イエス様も教会に出かけていきました。そして、イエス様は、ラビ、教会、聖書の御言葉を取り継ぐ先生でしたから、聖書の御言葉を取り継ぎました。ただ、普通の先生たちとちょっと違うのは、私は救い主です。この御言葉は確実に成就されました。この御言葉の通りになりますよ。そこが、ちょっと、他の先生たちとちょっと違うところ。けれども、教会の先生でした。そして、イエス様は御言葉を述べてました。人々の反応はどうでしたか。でもね、あなたはこの言葉を成就したって言いますけれどもね、状態は変わらないよ。相変わらずローマがこのユダヤを占領しているし、税金は国と、それからいわゆるエルサレムの神殿から、宗教税っていうんですね、その二重に税金を取られるし、人々は苦しいだけの毎日毎日送っているし、別に変わらないよ。そしてここに書いてあるように、囚われ人に赦免を、盲人に、別に目くらの相変わらず目の悪い人はたくさんおるし、病気の人もたくさんおるし、変わらないよ。そこからここに書いてあるイエス様は、ここで今日語ったこのイエス様は、ただの人なんですよ。 神の子なんかじゃないんですよ。人々の反応はそうでした。私はこのナザレスというところはイエス様のふるさとですから、私は彼の小さいとこから知っているよ、そういう反応が返ってきました。そこでイエス様は誠に、この誠にということは古い聖書ではよくよくあなた方に言っている奥が、または誠に誠になんじゃらに次ぐ、そういうふうに書いてある。大切なことなんですよ、本当のことなんですよという意味ですね。それで預言者は誰でも自分の教義では歓迎されません。そして25節は、私が言うのは真実のことです。エリアの時代に3年6ヶ月の間雨が降らなかった、これ列王記の物語ですけれども、世の中には多くのヤモメ、未亡人ですね、ヤモメというのはおったけれども、そういう人たちのところには行かないで、ここに書いてあるザレパテニスというところに住んでいるヤモメ女のところに行きました。そしてエリアは何と言いましたか、その粉を練って私に食べさせなさいと言いました。ヤモメ、その女の人は言いました、でもね預言者様、私たちはこの一握りの粉をでパンを作って、そして私と子供と一緒に食べて、その後死のうと思っているんですよ。エリアは言いました、いない、でもそれでもまず私のところにそれを持っていらっしゃい。壺の中の油と粉は絶えなかった、ずっとずっとその壺の中は空にならなかったという話が載っておりますけれども、他にもたくさんそう同じような境遇の人々がおりましたけれども、そういう人たちのところに行かないで、外国人であるその女の人のところに行った。信ずる人のところに神様が恵みを持っていらっしゃるんです。ユダヤ人だから、特別に選ばれた人々だからでいらっしゃるんではなくて、イエス、神様を信じる心のある人のところに神様はいらっしゃるんですよ。だからユダヤ人というのは聖書の中で選びの民と言われているんです。神様の特別なの、民族なんですよ、国民なんですよ。でもね、ユダヤ人たちはイエスを十字架につけろ、イエスを十字架につけろ、信仰の家に一時的に捨てられました。そして外国人のところにイエス様の救いはやってまいりました。今私たちはイエス様を信じておりますね。私たちは聖書的に言うならば、この外国人です、異邦人です。でもイエス様は異邦人である私たちにも救いをいただくことができる、そういう立場に入れてくださいました。感謝ですね。イエス様は自分のふるさとであるナザレにいらっしゃいました。ナザレの人たちに何とか自分のふるさとの人々に聖書の御言葉を知ってほしかったけれども、ふるさとの人々はイエス様を信じようとしなかった。もう小さい時のことを知ってるから、あの人はナザレと、なぜヨセフとマリアの子ではないか、大工の子じゃないか、 小さいとこから知ってるよ。何を偉そうなこと言ってるなっていうところでしょうね。信条、イエス様のおっしゃってることを信条とはしなかった。そして帰ってイエス様を崖から突き落とそうとして、28節を見るとこう書いてあります。これらのことを聞くと街道にいた人たちは皆ひどく怒り、立ち上がってイエスを町の外に連れ追い出し、町が立っていた丘の崖の縁まで連れて行き、そこから投げ落とそうとした。こう書いてあります。何をそんなに怒ったんでしょうね。人々の思っていたのは、救い主というのはイエス様がおっしゃっている救い主とは違っていたんです。自分の期待から外れてしまったんですね。人々が思ったのは、救い主というのはこの病気を治してくれて、そしてその素晴らしい力と思っていて、ダビデ王のようにユダヤの国をこのローマの圧迫から解放してくれる、そういうような救い主を望んでいたかもわからないけれども、イエス様がおっしゃっている救い主というのは罪から救われることをイエス様は望んでいらっしゃったんです。そこにギャップがあります。世の中の宗教というのは何ですか。信ずるならばお金が儲かりますよ、信ずるならば病気が治りますよ、あなたは幸福になれますよ。幸福の価値が違うんです。世の中の人が考えている幸福というのは、お金がたくさん儲かって暮らしの心配をしなくて済んで、そして毎日毎日面白おかしく暮らせること、それが世の中の人々の、私たちもそういう考え方を持っていないと言ったら嘘になります。持っております。けれどもイエス様のおっしゃっている幸福というのは罪からの救い、人がもしキリストになるならば新たに作られたものである、古いものは過ぎ去った、身を新しくなったという御言葉がありますけれども、この新しくなったというのはどういう意味ですか。罪から救われて、昨日まであんなに悩んでいたいろんな諸々のそういう圧迫から全部解放されて、イエス様ありがとうございます、神様ありがとうございます、あなたが救い主でございます、そういう心から言える生活が罪から救われた生活です。感謝です。悔い改めて、そしてイエス様の命をいただいた、それが罪から救われたということです。人がもし全ての人がは罪を犯したため神の栄光を受けられなくなっておりと聖書に書かれてありますけれども、何を人のものを取ったり人を殴ったり人を傷つけたりするだけが罪と違うんです。それを私たちは勘違いしないように、新聞紙を見合わせるようなああいうことをした人たちがだけが罪とだ、私はね別にいわゆる警察のお世話になるような悪いことはしないよ、大丈夫だよ、そうじゃなくてもっともっと深いところにイエス様のお言葉があります。私たちはイエス様の御言葉こそが真実です。難しいこと言ってたらいつもキリがありませんから、もうやめときますけれども、ですからイエス様はそのことをお語りになった、そのことに反発した人々はイエス様を崖から追い落とそうとしました。イエス様は 彼らが30節見ますと、しかしイエスは彼らの真ん中を通り抜けて行ってしまわれた。その人々の真ん中を通って行かれるイエス様に対して人々は何もすることができなかった。感謝です。私たちは勘違いしないように、このナザレの人々のように勘違いをしないように、本当に聖書の御言葉は何を言っているのか、イエス様が何をおっしゃっているのかどうかを聖書の中から読み取るようにいたしましょう。感謝です。終わります。